もしもし。
はい、お願いいたします。
はい、人生相談です。最初に年齢を教えてください。
57歳です。
結婚してます？
はい、
ご主人何歳ですか？
64です。
64歳。お子さんは？
長男と長女がおります。
何歳ですか？
30と27です。
上が長男。
はい、
はい、下は長女。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男 の住宅に関するトラブルなんですけれども。
はい、長男30歳です。はい、
はい、1年半ぐらい前に、
はい、
A 社という設計事務所の方に土地と建物とということで、
はい、
お願いをしたんです。
はい、
でそれは、インターネット上 の今不動産の載っているページがあると思うんですけど、そういうところからの、はい、連絡させてもらって1年半ぐらい前にそれがお願いした土地と建物は条件に合わなかったもんですからお答えをして、今回トラブルになっているのが1年ぐらい前に紹介していただいた2件目のものなんですけれども、
はい、
で、それがですね、土地のまだ販売価格がちゃんと決まってないからっていうことで、
はい、
その打ち合わせをしていく段階で、まあ、広い土地だったものですから分泌相手が見つかりましたっていうことで土地を売っていただけるそうなのでっていうことで、住宅プランの申し込み書っていう形で設計費用の一部として、80万プラス消費税を住宅会社さんというか設計会社さんに振り込ませていただいたんですけれども、
はい、
土地の販売価格が振り込んだ後どんどん上がっていきまして、
はい、
条件に合わないということでお答えをしたんです。
上がっていく前にその申し込み書って今言いましたね。なんか書類は、はい、出してるんですか？
あ、はい、書類はお互い控えがありまして、
つまりなんとなくこう買うか買わないかの意思表示を示すような書類の交換はしているんですか？
はい、
で一応買うという意思表示はしてるんですね。
はい、
はい、それからどんどん価格が上がっていったということですね。
はい、で最終的には、まあ、坪単価がとても高い条件を提示されたようで、まあ、とても無理だということでそこの土地はお断りすることになって、
はい、
設計費用っていうか注文住宅プランもキャンセルっていうことで、
はい、
振り込んだお金はお返ししますっていうことで覚書を交わしているんですけれども、
うん、
でその覚書に記された日付を過ぎてもその費用が返還していただけない状態が続きまして、
振り込んだお金っていうのは手付金みたいなのは どの程度のお金を振り込んだんですか？
設計費用の一部としてっていうことで、
設計費用の一部としてた、はい、
はい、86万4千円、
はい、
を振り込んでます。
はい、
まあ、契約が成立しなかったので、
うん、
その1割を引いて77万7千600円はお返ししますと、
はい、
いう奥書きは交わしています。
はい、
でその1回目の指定された期日に口座には振り込みがなかったもんですから、
はい、
連絡をさせてもらってお願いしますということで、まあ、それからしばらくまた連絡がなかったんですけれども、
はい、
社長は一応入院中ですということで代理の方から2回目 の, いついつまでに振り込ませていただきますっていう返事は来たんですけれども、
はい、
そのからも振り込みが確認できなくて、
はい、
で一応弁護士さんとかいろいろ相談には伺ったんですけれども、
はい、
やっぱり弁護士さんの方も、まあ、なかなか正式に依頼をされても戻ってくる金額はちょっと難しいんじゃないでしょうかっていうようなことを、
すでに弁護士の先生に相談してるんですね。
はい、
そして戻ってくるのは難しいと言われている。
はい、
はいはいはい、それで
するにあたっては、
はい、
全面的に仕事を弁護士の先生にお願いするにあたっては金額が 大きいのであんまりおすすめはできないっていうことを言われています。
単純に世間的な言葉で言えば訴えるのにはちょっと適してないというふうに言ってくるということですか。
はい、費用がかかるので弁護士費用がかかるのでそれだけお金をかけて戻ってくるかどうかはわからないのでおすすめはできないっていうふうには。
ということは弁護士費用の方がすごくて戻ってくるお金の方が少ないということですね。
具体的にあれなんですけれども、
はい
はい、金額がどうっていうことで伺ってはいないんですけれども、まあ、子どもが提案されたことには、自分で訴状を作る。
自分で訴状を作る、
はい、
どうも弁護士の先生に頼まないで自分でやるということですね。
はい、それくらい考えとかないと弁護士にお願いしますって正式にお願いされてもお金が戻ってくる保証はありませんよ。だから、まあ、自分で
言われたということですね。つまりそうすると今日の相談としては一応弁護士の先生にもこの件は相談しているで確かにその通りなのでしょうかということですね。
あっていうかどうにもならない今状態になってるんです。で住宅会社の方ももう連絡が取れない、こちらから連絡をしても電話に出ていただけない状態になってまして。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あとはどうやって返させるかというところで返ってこないから困っちゃってるっていう話じゃないですか。
はい、
でまあだけど権利としてあるはずのものが実現しないっていうことはそれは社会では時々起こることで、
はい、
だから我々がお仕事お役に立てることがあるわけですよね。
はい、
でだけれども例えば借金をした人が破産しちゃうこともあるし、借金をしてた会社ないしは売掛代金を払わなきゃいけない会社が倒産しちゃうこととかいうこともあるわけですよね。
はい、
だから権利があったからといって必ず実現できるとは限らない。
はい、
まあ、それもお分かりですよね。
あ、はい、
でご長男もお分かりですよね。はい、そこのところはでだからやっても 100% マイナスになることだったら悔しいけど災難だったなと思って諦めた方が早いじゃないですか。
はい、
でやったら帰ってくるかもしれないんだったら可能性は 100% ではないけれども、
はい、
納得できないからやるだけやっていますっていう選択肢もあるわけですよね。
はい、
100% ダメでマイナスが増えるだけだ、要するに弁護士の費用が増えるだけで何も返ってこない、判決だけ取ってももうその会社も個人もどっか行っちゃって捕まえようがないっていうんだったら、
はい、
まあマイナスの方が大きいからやめましょうっていう結論ははっきり出る。
はい、
そうじゃなくて、訴訟でもいいですけれども、まあ後でご説明しますがいろんな手続きがありますが、
はい、
債務名義というんですがね、強制的に回収できる、
はい、
名義になるもの、債務名義判決だとか、
はい、
調停調書だとか和解調書だとか支払い督促だとかいろいろあるんですが、
はい、
そういうものを取って、強制執行していったら 100% じゃないけれどもある程度は回収できるんじゃないかと思うんだったら頑張ると。
あ、はい、
その辺のこう自分で割り切るしかないところの話なんですよ。
あ、はい、
理屈の問題じゃなくて、
はい、
今のその置かれているご長男の状況、分かりやすく言うと相手の財産状況ですよね。
はい、
返す資産があるのかと、
はい、
現金はなくても相手の会社が財産を持ってるのかみたいなね。
はい、
そうするとどうしましょうっていう心が揺れる辛さはなくなるので、
あ、はい、
もうどうしようもないならしょうがないと思うしかないし、
はい、
まあ、ちょっと費用かかるけど許せないからやるだけやってみようと、
はい、
多少返ってくるかもしれないっていう話ね。そのあたりのことをまず心決めないといけないですよね。
そうですね。
うん、で、はい、そう思ってやるともうちょっとそのお聞きしていて感じる心の揺れがですね収まるんじゃないかなという気がします。
はい、
それでそういう話を先にじゃあさせていただいた上で、
はい、
弁護士さんに相談されているのはそれはいいことだと思います。こういう話は早く相談に行かれた方がいいんですが、はい、ただ費用については別に弁護士が一律ではないので、
はい、
それはいろいろ聞いてみる必要があるだろうと。
はい、
でその相談された弁護士さんは 回収可能性がほぼないと思ったのかもしれないですよね、
はい、
そうすると費用そんなに取るつもりなくてもなんか無駄に費用だけ使わせちゃ悪いなと思ったのかもしれない。きっとそんなことをおっしゃってたんでしょ。
はい、子供が相談に行った時には、うん、やっぱり回収できないので、うん、まあ、正式にお受けするしない方がいいと思うっていう、
依頼者の方に費用だけ使わせちゃったら申し訳ない、それは私も思いますからね、はい、でそれともう一つ、そういう弁護士の費用をかけずにね、やる方法もある。さっき自分で訴状を書くとおっしゃってたじゃないですか、
はい、
だけど、まあ、民事訴訟ですけれども民事訴訟の他にちょっと見慣れない言葉だと思いますけれども、
はい、
支払い督促という手続きがあるんです、
はい、
簡易裁判所に申し立てるんですけれども、
はい、
支払い督促という、これネットで調べてもらうとすぐ出てきますし裁判所のホームページとかにも載っていますので、
はい、
でそういう手続きは普通の訴状を書くよりもすごく簡単な書式で書けるようになってます、はい、定型的な、
はい、
お金の請求にしか使えないんですけど、
はい、
このケースですとまさにそんなに大きな金額じゃない、
はい、
お金の請求ということで要件当てはまりますし、
はい、
だから書くのが素人でもそんなに大変じゃないんですよ、
はい、
でそれを申し立てると相手が異議申し立てをしなければすぐ払いなさいっていう命令を取ることができます。
あ、そうなんですね。
でそれはちょっといろいろ調べたり本屋さんで本読んでもらってもいいしネットで調べていただいてもいいんですけれども、
はい、
専門家じゃなくても申し立てが難しいという書類ではないので、
はい、
作ることが可能です。それで、はい、その請求権があるかどうかで争いがあるときは、
はい、
支払い督促を申し立てても異議を申し立てられて通常訴訟に移ってしまいますので、
はい、
そうすると自分でできるかなという不安は出てくると思うんですよ。だけどこのケースは最初のご相談の話からいくとあまり争う余地がなさそうじゃないですか、
はい、
相手の業者さんは、はい、A 社さんね、
はい、
そうすると支払い督促を申し立てたら、そのまま執行できる債務名義が得られる可能性は結構あると思うんですよ、
はい、
だからそこまではあまり費用をかけないで、まあ、平たく言えば素人でもできないことではありませんので、
はい、
やるだけやってみようと思ったらそういう手続きをすることも考えたらどうでしょうか、
はい、
で、それで逆に言ったらその A 社の社長さんが体調良くなって、77万7600円払えるんだったら、
はい、
その申し立てた段階で払いますっていう話になるかもしれないし、ならないで、そういう裁判所の命令をもらえばそれで強制執行できるかもしれないし、
はい、
でそうは言ってもその会社の財産が全然なくなっちゃって事実上の倒産状態になっちゃっていると、
はい、
それをやっても回収はできないかもしれないと。
そうですね。
でも弁護士を頼んで費用をかけるよりは自分でやれば出費は少ないので、
はい、
見極めた上で、そういう手続きをやることも考えたらどうでしょうかと。
はい、ありがとうございます。
だから3つのことを申し上げたんですけど、まあ、最初は心の決め方、
はい、
ですよね。これ一番大事だと思うんで、その次は弁護士のアドバイスっていうのは前提事実によりますし費用の問題もいろいろあるので人によって違いますし、それは一律には言えませんねと。それから他の方法として自分で支払い督促、自分で民事訴訟やってももちろんいいですけれども、自分で支払い督促を申し立ててもいいですし、あと少額訴訟っていう手続きもあるんですが、まあ、あんまりいろんなことを言い過ぎてもいけないので、そういう民事訴訟以外のもうちょっと簡単な手続き、まあ、少額訴訟は民事訴訟の一種ですけれども、回数がもう1回で終わるっていうような手続きなんですけどね、少額訴訟っていうのも一応ネットで調べてみると分かりますけれども、
はい、
このケースだったら支払い督促申し立てでも別に争いがあまりなさそうなのでいけそうな気はしますので、回収できるという意味じゃなくて相手があまり争ってこないということね、
はい、
そういう3つ目ではそういう具体的な手続きいくつかありますよというアドバイスなので、
はい、
ちょっとそういうことで、検討して方向性決めてあまり悩まないで行かれたらどうでしょうか。
わかりました。はい、どうも失礼します。はい、お世話様でした。